皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。専修大学松戸高校甲子園出場おめでとうございます。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、おめでとうございます、はい、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
おめでとうございます。
もうね、私は嬉しい
ね。
はい、もう暑い中、
暑い中、
はい、専修大学松戸高校がですね、第97回全国高校野球選手権千葉大会の決勝でね、26日日曜日でした、
はい、
QVC マリンフィールドで一律鳴らしのを破り
ねえ、あの大歓声の中、
そうです、
プレッシャーにも負けずに
千葉大会に優勝して甲子園出場を決めました、
ね、すっごいことですよね。
あの松戸はですね、初めてです、ね、初です。
生きててよかったって、
本当です。もうね、あの市松とかね、松国とかいっぱい強いとこはあります、ね、
はい、
で選抜もね、去年も東海大防洋に決勝で負け、
ね
え、やっぱりダメなのかと思って、
ね、最初ね、
そう、
また最初そうかなって、
あのね、最初序盤戦ですね、うん、あの先に先制点を一律鳴らしの高校が取りまして、ね、勢いに乗ってる感じがしたんですね、
うん、
でも私だんだんだんだんうろうろうろうろ、
うん、
もうその辺あの
落ち着かない、
そう、立っていられない、座っていられない中、うん、すごい挙動不審な人になり、うん、もう見てらんない、どうしようどうしようどうしようと思ったら、
はい、
突然
暴
行が始まりました、
ね、すごかったですね。
はい、こちらにですね、号外が出ております、ね、読売新聞と朝日新聞の号外があるんですけれども、
はいはい、
読売新聞の号外にですね、そちらの様子が書いておりますので読ませていただきます、はい、専大松戸は3点リードされた7回、1死2、3塁で寺本の敵地打で2点を返し、
はい、
渡辺が右越えの3塁打を放って3-3に追いついた、
はい、
その後も四死球、まあ、あの4つね、あのデッドボールとかあのフォアボールとか、はい、4つじゃない、フォアボールとデッドボールで、はい、2死満塁と好機が続いて、4番原の中堅への鋭い当たりがフェンスまで、
すごい、
てんてんてんてんとする間にですね、はい、原くんはランニングホームランです、
ね、
そのまま
度胸あるよね、
そう、走って戻ってきて7点を
すごい
あげました。
ちょっと7点入っただけでもう本当にもう甲子園がもう見えてきたってところで、
そうですよ、
ね、もうまたでもわからないじゃないですか、
です
野球って、
もうね、高校野球は特にわからないです、
ね、
なんでそれでもヒヤヒヤしながら、ね、息を飲みながら、
はい、
ね、もう最後、ね、あのボールを取ってあーっとなりで7対3で勝ちました。
すごい、
はい、習志野はですね、はい、あのブラスバンドもね
すごいですよね。
はい。あの、音量がね、
はい、
大音量で有名なんですけれども、はい、もう、あの、まあ、あれ聞いてるだけでも幸せっちゃ幸せなんですけれども、すごい音量のね、うん、応援で、まあでも、選抜もね、チアガールさんたちもね、チアリーダーさんたちも負けずに応援していて、はい、うん、で、このね、一番最初にヒットを打ったこの寺本くんなんですけれどもね、はいはい、あの、ラジオポアロのにいる人がですね、
はい
はい、あの朝霞出身なんです、埼玉の、
はい、
であんまりその松戸はね、あの結婚してから引っ越してきた人なんですけども、はい、この寺本くん朝霞二中というところの出身で、
はい、
うち の、 あの寺田の後輩です。
あ、すごい、
もうそれだけで喜んでます。
ここでなんか関わりが
そうです、なんかつながりができたなみたいな、ね、でもあの中学ね、うん、出身中学を見ると、
うんうん、
なんかね、時は平とか、うん、第四中学、うん、松戸四中とかね、そういうのが出てて、
ね、地元の子が ね
地元の子も多いし、うん、ですごくもう本当になんかあの松戸上げてのっていう風に、松戸市中がってあのアナウンサーの方が言ってたんですけど、
はい、
本当にそうなんです、松戸市中が、
ねね、
うん、
もうすぐすでにその日の終わった試合終わった時にもう西口のステージには上りというか、おめでとうっていうね、
そうです、
はい、出てましたから、
あれも掲げてね、はい、そうだからこの原くんね、あのエースで4番、
うん、
ね、それで、うん、ランニングホームラン今大会2回目という ね、
ね、
もう私はあのランニングホームランってそうそう見るもんじゃないんですけども、
うん、
こんなにね感動的な、もう伝説に残るレベルと 皆さんおっしゃってました。で、見に行ってる方もすごく多くて、松戸から。
フェイスブックで、すごい歓声とか、
そう、やったーとかね、うんうん、そう、皆さんのフィードにガーッと出てきて、はい、いや、なんか本当に街中で喜んでおります。うん、
ね。
次はね、甲子園。
そうですよ。まず、初戦どこに当たるとか、いつなんだろうとか。
そうです。ね。ね、で、持丸監督ね、専大松戸の野球部持丸監督は、はい、これでね、4回甲子園に4校導いてるんですよ。
すごい。
ね。ね。っていうのは、本当にだから、ね、素晴らしい最初だなと思うんですけども、でも、初めてのね、松戸市も初めての甲子園ですが、はい、その持丸監督が4回目ということで、なんだかとても安心感が。あります、うん、はい、ね、初めてだけど監督の言うこと聞いて監督についていけば大丈夫なんじゃないかと、ね、みんなの実力を引き出してくれるという。
あとやっぱりメンタルだと思うんですよね。
そうね、
やっぱり自分というか、まあ、チームというか、はい、ここまで、ね、うん、ね、頑張ってやってきたから。
そうですよ、ね、
まあ、あまりプレッシャーかけちゃうとあれだけど、う
ん、まあ、でもね、うん、これでもし全国大会で優勝なんかした日には、あら、松戸では失神する人がいっぱい出るんじゃないかと思っていますけど。
そこまでいきますね。
もうでもせっかくね、そうで、ここまでこう劇的な勝ち方をしてきてるから、うん、なんか全国でもいけるような気がするんです、私。
そうですね、皆さんちょっと暑い夏ですよ、今年は。
夏暑いですよ。市の方でもいろいろと号外が出たりなんかしてて、はい、ね、臨時ニュース。
普段松戸ニュースっていうものは水曜日しか発行しないんです。
そうです。で、比較的硬いネタばっかりですよね、はい、放射線のうち調べましたとか、はい、そういうね、
催し物とか、
そういうのだったんですけども、はい、
ですが、
はい、
はい、月曜日に臨時号ということで、はい、
出ました。
市内のいろんなね、施設とかにいっぱい貼ってありますので、はい、すごいですよね、見てくださいよ。もう優勝した瞬間
わーっと集まってるとこですね。ね、
はい、
素晴らしいですね。
ね、
でも本当に一律習志野のね、選手たちもすごく頑張ってというか、はい、本当にいい試合でした。もうなんか涙が出ちゃう、本当は、
ね、私なんかもう震えが止まらないっていうか、
ね、だから今までというか、うん、まあ、普通に見てると、はい、一奈良結構応援してる方だったんで、私も、はい、なんかちょっとその一奈良対選抜で、はい、一奈良が負けちゃうのもちょっと本当にね、涙が出ちゃう感じだったんですけれども、まあ、これでね、全国に行ってどこと当たるか、
うん、8月3日が組み合わせ抽選会なので、
抽選なんですよね。
その後8月6日の 開幕からちょっと目が離せないですよね、
は
い、
どうしよう、私
ずっとテレビ見てないといけない、
ね、行っちゃおうかなと思うもんね。
行っちゃうって人多分いますよ、絶対いますよ。
で、比較的ね、専大松戸高校はこの辺というか、知り合いに OB OG すごく多いので、
いらっしゃいますね、
うん、皆さん行くつもりで行く気になって話してる方すごく多かったので、はい、なんかね、でも初めて、その松戸が初めてっていうのもね、うん、やっぱりちょっと嬉しいし、
ね、これでね、うん、みんな全国で松戸という名前を覚えていただける。
でしかも松戸松戸って言うですよ、はい、テレビで松戸高校、はい、松戸高校って松戸っていう名前をすごく聞くので、これで松戸も一躍有名な、
はい、
ね、町になっちゃうのかななんて思いながらね、すごく暑い夏をこれからちょっと、はい、過ごしたいと思います、はい、楽しい、ね、全国大会優勝っていう ね配信ができるように皆さんね、選手の皆さん、まあ、今はとってもね、お疲れになってちょっと、はい、癒してるところだと思いますけれども、うんうん、ちょっと英気を養って、はい、また頑張って戦っていただきたいと、ね、いただきたいと思います。ます、はい、はい、頑張ってください、ね、ちょっと興奮気味になんかもう語ってしまいましたけれども、はい、はい、まあ、そんな暑い夏始まりましたけれども、はい、まあ、松戸だけではなくね、あちこち暑いですよね。
暑い、
暑いです。それは山も川もだね、海も暑いんですけども、はい、暑いと何が出るかっていうと虫です。
虫、あ、虫、去年はデング熱とかね、
そうですね、
いろいろ
流行りましたけれども、はい、今年はですね、はい、もっとかな、聞き慣れない変な虫がいます。
変な虫、
やけど虫
お尻かじり虫じゃなくてやけど虫、
そう、なんかそキャラクターっぽいですよね、はい、やけど虫っていうね、はい、虫がいるらしくですね、なんかその触ると、うん、その液に触れると手がやけどみたいになるらしいんですよ、
は
い、だから触っちゃいけない、その虫が、虫を見かけたら触っちゃいけないっていうものらしいんですね、はい、で名前はですね、甲虫目羽隠しの青葉ありがた羽隠し というね、名前のありがたっていうだけあって、はい、アリみたいな形してるんですけれども、はい、なんか潰したり払ったりするとそこから液が出て毒が出るらしいんですね。で、形はちょっとアリっぽい、お尻がとんがった感じで、うん、で胴体が、黒と茶色のまだらになってて、はい、なんて言うんでしょうね、胸の部分が黒で、はい、お尻の方っていうか真ん中が茶色で、尻尾の一番下の方が黒っていう、ちょっとおどろおどろしい、
でもなんかちょっと触りたくなっちゃうようなイメージの虫
なんですね、うん、なんだけど、やっぱりちょっと手とか そのやられた人の、ね、手を見るとすごいんですよ、
は
い、
赤くなって、
うん、赤くなって耳ずばれになってて、あと膨らんでる、
はい、
なのでこれ本当に気をつけてください、はい、で今九州の方にたくさんいるらしいんですけれども、はい、出てるらしいんですけども、日本全土にいるそうです。
あら、
で水田の周りとか池とか沼とか、うん、畑とか川岸などにいるので、
はい、
まあ、湿ったとこですよね。でブヨとかもね、割と湿ったとこにいるので、はい、なんか湿ったところに行くときは、うん、なんかね、虫除けスプレーとかをきちんとして行っていただいた方がいいなと思います。で駆除の方法なんですけども、はい、家の中へね、入れないことが一番いいんですけれども、家の中に入ってきてしまって、例えば死んでいても触っちゃダメだそうです。もう死んでても、はい、分泌物は出てるので、はい、あまり触らないというか、ほうきで吐き出すとか、はい、なんかそんな感じにした方がいいということなので、皆さんちょっと耳慣れないし聞き慣れないし、ちょっと子供ってちょっと変わった虫触りたがるじゃないですか、
ね、好奇心あるからね、うん、
だからそこ気をつけていただいて、
親がちょっとね、大人が気をつけてみないと、
大人が気をつけてあげてください、
はい、
で、まあ、他にも蜂とかね、
はい、
セアカゴケグモとかね、
いつもいそうな
、はい、ね、なんか耳でも慣れちゃってますけども、はい、毒は毒なんでね、うん、皆さんぜひ気をつけていただいて、虫に注意ということです。
はい、
はい、そしてですね、
はい、
今日も松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。
はい、お願いします。
はい、松戸経済新聞さんから2つ記事のご紹介をします。松戸にサードウェーブコーヒーの新店、農園や焙煎にこだわりという記事です。サードウェーブわかります？
サード
ウェーブ
そのまま言ってみた
そう、第三の波ということらしいんですけれども、
はい、
一人一人入れていく、その美味しいコーヒーがまた見直されているということなんですね。で、サードウェーブコーヒーというのの新店ができました、
はい、
散歩カフェという松戸市八ヶ崎にできました、そういうお店なんですけれども、でサードウェーブということは何なのかということを、ちょっと松戸経済新聞の記者さんにお伺いしたんですけれども、
はい、
サードウェーブコーヒーとは、コーヒーには第1の波、第2の波とあり、今回のサードウェーブが第3の波になります、
はい、
第1の波、ファーストウェーブは19世紀後半から1960年代まで続いた大量生産、大量消費のコーヒーの時代、流通の発達で安くなってコーヒーがポピュラーな飲み物になりました。で、第二の波、セカンドウェーブは、1960年代にシアトル系コーヒーチェーンなどの台頭により、広がった深入りの高品質の豆を使ったコーヒーの時代。で、カフェオレとかアレンジコーヒーがポピュラーになって、ロゴ付きの紙コップもこの時代の象徴ですと。で、そして今回の記事にもある、第三の波、サードウェーブ。新しいビジネスとカルチャーが確立している時代。コーヒーの生産地への配慮や価値が注目されるようになり、豆の生産地からコーヒーがカップに注がれるまでの経緯、豆の素材や入れ方など、工程にこだわるスペシャリティコーヒーが注目されています。そして世界中でハンドドリップで一杯ずつ入れるスタイルがトレンドとなりました。このでもね、サードウェーブコーヒーは実は古き良き日本の喫茶店のような感じで、一杯ずつ心を込めて入れられたコーヒーは日本のおもてなしの象徴かもしれませんね、というお話を経済新聞の記者さんからいただいた上で、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。散歩カフェは、サードウェーブと呼ばれる農場を厳選し、豆はその都度入りたてを引いて一杯ずつ丁寧に入れるスタイル、八ヶ崎ブレンドなど5つのブレンドを用意、入れ方はハンドドリップかフレンチプレスのいずれかを選べる。いいですね、八ヶ崎ブレンド、なんかその場で
どんな味なんですかね、
はいはい、でスイーツ、マスカルポーネチーズチョコバナナパンケーキ、長いですね、うん、チーズチョコバナナのパンケーキですね、はい、など甘みを抑えたパンケーキや、あんの代わりに水羊羹を使ったあんみつ風クリーム抹茶蜜など、ランチはロコモコランチセットのほか、パスタやサンドイッチを提供していると。同店ではコーヒー豆の焙煎販売も行っており、店頭には20種類焙煎前のブレンドの樽が並ぶ。 店内は茶色と赤を基調とした文明開化時代の洋館風に仕上げた。店舗面積は約46坪、席数は46席で、全て禁煙席、駐車場は8台だそうです。で、店主の方はですね、ファミレスのチェーンにいらっしゃって、でそしてこの散歩コーヒーの散歩を設立し、フランチャイズ店を始めたそうなんですけれども、そこのフランチャイズで一緒になったスタッフと自由にやりたいことができるお店を作りたいと思って、この散歩コーヒーと散歩カフェというところを開いたそうです。で、この店名でもある散歩、SAMPO ですけどね、散歩はフィンランドの叙事詩に出てくる幸せをもたらす魔法の石臼のことなんだそうです。奪い合いで砕けてしまった石臼のかけらを持ち帰った人がみんな豊かな生活が訪れたっていうお話から、散歩を訪れたすべての方に豊かになってほしいという願いが込められていますとお話しされているそうです。で、こちらのコンセプトはやっぱりプチ贅沢ということで、フランチャイズ店ではできないこだわりのオリジナルメニューを提供します。当店のコーヒーや料理を目的に蜂ヶ崎へ来てもらえればと店主の方はおっしゃっております。営業時間は朝の9時から夜の9時まで、結構長くやってらっしゃいます。
はい、
はい、というね、サードウェーブコーヒーのご紹介でした。
いいですね、なんか一人一人本当おもてなしというかね。
はい、でかっちゃん、はい、コーヒー好きだし。
コーヒー、うん、
ね、私も好きです。うん、やっぱり昔の喫茶店のはい、メルドリップ、布で入れた、
あ、はい、う
ん、コーヒーとかね、うん、なんかそれを飲むと、一杯を飲みにわざわざカフェに行くみたいな感じ、うんうん、その時間を潰すとかじゃなくて、なんかその時代のコーヒーってのもすごい美味しかったなと、
うん、贅沢な時間っていう感じ、
贅沢な時間ですね、はい、
はい、
そんなコーヒーを味わいに行ってみてはいかがでしょうか。そして2つ目の話題はですね、シャトレーゼ、皆さん大好きお子さんの、ね、いる方は特に大好きだと思います。
そうですよ、この時期夏はね、はい、もうアイスクリーム大量買いですよ。
たくさん甘いものがね、
はいはい、
安く売ってるお店ですけれども、はい、シャトレーゼで期間限定のシュークリームが発売されてます。シャトレーゼ20世紀が丘店六甲台店では、9月末までの期間限定で、山梨県産の白桃と産みたて卵、絞りたて牛乳を使用したダブルシュークリーム白桃ゼリー108円を発売しています。新鮮な産みたて卵を使用した口どけの良いシューガーの中に、シロップ漬けにした山梨県産の白桃の果肉と果汁を使用したゼリーと、契約牧場から毎日届く絞りたて牛乳を使ったミルク感のある生クリームを入れました。暑い季節にさっぱりとしたキレの良い味わいがお楽しみいただけるシュークリームですので、ぜひお試しくださいというご紹介でした、
はい、私つい最近山梨県に桃狩りに行きましたが、
行ってましたね
美味しかったですよ、
ね、美味しそうだよね、なんか甘いでしょ。
甘い、山梨県の桃は美味しい。
あ、
は
い、そうなんですね。でもそう、かっちゃんのね、帰ったのにおかしかったのが、
はい、
生ぬるかったけど美味しかったそりゃそうです
そう、もう、
ね、そう、もぎたて、積みたてはあったかいんです、当然です、
そう、
お日様の下なんで、
はい、でもなんか農園、農園というか、はい、そこのもぎたてのお店では、
はい、
わざわざ冷やした桃も出してくれて、
あ、いいね、
それ両方食べれて、
それはいいですね、うん、なんかちょっとサービスいいですね。
そう、美味しかったです、うん、
まあ、でも季節がね、やっぱり桃ですから、9月末ということで、シャトレーゼも、ね、
はい、
美味しい桃のね、デザートということで味わってみてはいかがでしょうか、
はい、
以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、そして、
はい、
今週末はですね、こんな暑い松戸です。
はい、
ね、甲子園出場が決まって暑い松戸なんですが、
花火
とうとう今週です、
はい、
みんなであげる夢花火、はい、松戸花火大会 in 2015が8月1日の土曜日に開催されます。
はい、
光、色、音、1万発ですよ。結構
ね、
多いですよ、
ね、本当に綺麗ですよね。
そうなんです
よ、はい、
ね、で結構ね、地方の花火見に行ったりとかするんですけども、はい、この時間に1万発あげるって結構少ないですね。結構希少です。
うん、
1万発結構多いと思うんですけれども、7時15分から8時20分ですから、約1時間の間にパンパンパンパンパンパンパンパンパンとあげるわけですね、
はい、
なのでしっかりと目を見開いて空を見ていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
なんと7月31日まで協賛金を募集しています
まだまだ、
はい、ギリギリまで募集しておりますので、
はい、
皆さんぜひ、まだちょっとね、助けてあげたいかなと思う人は協賛金をぜひ、ね、
はい、
お願いいたします。で、当日好天、要は雨とかね、強風だった場合は、はい、8月2日日曜日翌日に順延です。 ね、なかなかこれも珍しいです。
あの、
普通というか
翌週
とかになっちゃうんですけれども、翌日だそうですので、で当日の開催案内は、なんかね、テープで電話で、放送じゃないけど、あの案内があるそうですので、はいはい、そちらの番号だけお伝えしておきますね。 0180-99-1480 0180-99-1480 です。でまた開催の場合は当日15時にあの煙の花火ですね、パコンってパンパンパンってやつそう、
はい、パンパンパン
そう、あのパンパンってやつが上がるそうですので、はい、それでわかるかなと思います。でこの花火大会に行く道にね、はい、結構ないろんな露店とかお店が
出ます、ね、
はい、たくさん出てます。
駅から近いのでね、西口降りたらもう江戸川の河川敷の方まっすぐ歩くともう、
うん、
ほとんど歩行者天国のようにたくさんお店が出てますね、
はい、去年の第1位はケバブでした。ケバブが何十店舗も出てましたけど、今年はどうかななんてね、何が出るんだろうなんて思ってますけれども、
またあの NTT 前のところでは、はい、市民劇団がいつもの生ビールと、はい、あと
そうですね、
焼き肉コロッケも
ね、そう、はい、焼き肉コロッケも必ず出てますし、はい、でお子さんの好きなね、いろんなジュースとかかき氷などもいっぱいたくさん出てますので、うん、はい、よかったらぜひ皆さん早めに来ていただいて、
そうですね、
歩いてぜひお越しください、はい、当日会場付近は交通規制がありますので、そのあたりも皆さん気をつけてくださいね。入れなくなる道とかも結構ありますんで、うん、お願いします、はい、気をつけて遊んでください、
ね、
これがもうね、第1弾がこれですけれども、はい、1日がこれでしょ、
はい、
2日松戸西口公園のビアガーデンが2日に行われます。
どうする、毎日ビール漬け
大変です私たちもう身が持ちません、
はい、
ビアガーデンだよ西口公園ということで、先日もあの 西口公園プロジェクトの皆さんに、はい、あのお越しいただいてね、いろいろとご説明したりとか していただきましたけれども、8月2日と8月7日にビアガーデンだよ西口公園ということで、西口公園のビアガーデンが行われます。
はい、
で2日は日曜日なので、1時から5時までは親子で楽しむというねパターンになっております。昔懐かしい駄菓子や、
はい、
ワクワク遊びなどもありますので、お子様もぜひ一緒にね、うん、あのお越しください。であのワークショップがあります。でこちらの先日ね来ていただいた石井さんもおっしゃってましたけれども、はい、何かものを作るということで、2日の1時から塗り絵感覚でエコバッグにお絵描きっていうね、あのイベントがあります、ワークショップがね、はい、で下書きがあるので気軽にチャレンジできます。参加費用は材料費込みでかかりますけれども、ぜひこれね作って、夏休みの課題というか
宿題
とか自由研究とか、はい、そういったものにしちゃったりしてもいいかななんて思います。そして5時から8時まではビアガーデン in ランタンナイトです。ね、ビアガーデンなんだけどランタンで明かりをつける、
ねえ、うん、
エコですし、はい、ムーディーです、かなり
ムーディー
です、はい、ね、ランタンの明かりのビアガーデンということで、うん、あと、まあ、ビールだけではなくてね、松戸グルメ屋台が登場しますということで、焼き鳥、カレー、チキン、かき氷、枝豆、中華
なんだろう、
まだわかんないです、
はい、
そう、もうそろそろこれを読む頃にはわかってるかなと思ったけど、わかんなかったです、
はい、
中華があるそうですので、
お楽しみに、
ねえ、ね、ちょっとカレーはあそこかなとか、ね、焼き鳥はあそこかなと想像しておりますけれども、
はい、
で日曜日はまあ朝から、朝というか昼から遊べます、こうやってね。で7日金曜日はですね、はい、5時から8時までビアガーデンインランタンナイトがあるんですが、この日はライブ
ありますね、
はい、ライブありますよ、歌もありますし、
ちょっと楽しみですね、そそられますね、
うん、そそられます、生バンドもありますし、はい、なんか楽しみですよ、
はい、
ということで7日の金曜日は皆さんね、翌日土曜日でお休みっていうこともありますから、
はい、
ちょっとね楽しく夜を過ごしましょうということで、7日金曜日は夜のみになりますが、5時から8時です、
はい、
西口公園の場所は皆さん先日もね、あのご説明しましたが、はい、松戸の大英を目指していただければすぐ分かると思います。
そうですね、松戸駅の西口ですね、
はい、
西口公園だから西口ですね、
はいはい、であの元のシネマ 1,2,3 があったところと大英の間ですね、はい、今シネマの方は東葛クリニックさんになっておりますけれども、はい、その間にある公園です。であの先日ゼッツさんがトイレを可愛くペイントしてくれた、
はい、おトイレの壁をね、
はい、ところなので、はい、おトイレも目印になるかなと思います、うん、はいですね、この間私盆踊りで西口公園行ってきましたけどね、やっぱビール飲むと美味しいね、はい、外はなんでちょっと今回は本当にね外でビールを飲む機会が多いなと いう感じですけれども、まあ、2日と7日がこれでしょ。そして5と6は矢切のビール祭りです。
またビールですね。来ますね。
松戸市民どれだけビール好きなんだっていう ね、で5日6日の矢切のビール祭りは、はい、矢切駅の、ロータリーにて行われます。
そうですね、北総線の矢切駅か、はい、バスだと、はい、市川行きのバス、
そうですね、
で矢切駅経由の矢切駅で降りていただいて、
は
い、
で、はい、そして矢切の駅を出るともうう
わーっと、そう、もうちょっとこうさわ、わさわさわさわさ駅に着くまでがもう
すごいですよね。
すごいですよ。
で各社、キリンさんとか、うん、朝日さんとか、はい、サントリーさんとかのビールをいろいろ出て、はい、ビールが出てまして、そしてやはり地元のね美味しいお店の屋台が、はい、
出てますね。
たくさん出てます、うん、そしてステージではステージイベントが行われます、はい、まずは水タミココンテスト、
ね、毎年、
うん、毎年行われてますが、はい、水タミコを探せということで、はい、水ですから別に若くなくてもいいんですよ、
う
ん、
そうですね、
そうです、はい、みんな頑張って出てましょう40代50代60代そこのお嬢さんそう、水タミコはね、あの、うん、年齢ではないですからね、ぜひ出ていただいて、はい、みんな浴衣着てね、結構みんな出てますよね、
はいはい、
何かあの観光大使、矢切の観光大使として1年間活躍することになるんですよね。
イベントにあの出演というか、そうですよね、うん、はい、するらしいですね。
なんで5日の日にあると思いますので、はい、皆さんぜひよろしかった
ら、5日はあの市民劇団の歌が、
そうですよ、市民劇団の、ハローナイツ、はいはい、ムード歌謡の
練習してるみたいですから、
は
い、
お歌のね、はい、毎回すごい楽しい、うん、あの美佐子さんの歌と後ろハローナイツの踊りと、ね、はい、あの歌がありますのでね、はい、毎回私汗だくになって応援してますけど、
うちわでこう応援できますよね。
そうそうそう、あのジャニーズを応援するようにね、うん、あのやったりとかしてますけども、はい、まあ、そういうステージも楽しくありますし、ビールも美味しいですしということで、うん、もう来週はですから花火でしょ、ビアガーデンでしょ、うん、焼きの祭りでしょ、またビアガーデンでしょ、うん、だからもう皆さん大変ですよ。そして90は剣闘祭りです。
そうですね、
みんなどうよ、剣闘祭りですよ、もうそうなったら
お盆前に全部祭りが、ね、
そうですよ、
ほとんど毎日あるみたい、
は
い、
そしてですね9日なんですけれども、はい、剣闘祭りの日に伊勢丹広場では松戸優しい暮らしラボ、
はい
はい、私どもも、プロジェクトメンバーとして参加をさせていただいておりますが、はい、松戸優しい暮らしラボのミニミニインタビューというのを行おうということになりました、
はい
はい、で松戸ってどこが優しいとか、うん、松戸の暮らしについていろんなことをお伺いしたいと思いますので、うん、ぜひ皆さん、あの剣闘祭りに行く前に伊勢丹広場にちょっと寄ってください、
はい、
お時間は午後3時から5時の2時間です。
はい、
はい、そこに来ていただいて、あのボードがあります。で優しさを感じるところ、松戸はここが優しいとかね、うん、そういうところにシールを貼っていただいたり、うん、ちょっとお話を伺ったりするインタビューです、うん、はい、で、はい、私もいます、
はい
はい、私もいますし、みんないます、あの、はい、インタビューしてますので、はい、よろしかったらちょっと立ち寄っていただいて、そういうご意見を ね、聞かせていただけると嬉しいな。みんなお揃いの T シャツを着ています。はい、青い T シャツで松戸優しい暮らしラブとラボと書いてありますので
目立ちますね。
目立ちますよ。伊勢丹白いので、はい、何色が目立つだろうって話になり、
はい、
青じゃないのってことになって青になりましたので、結構ね男女入り混じり、うん、いろんな人が立ってますの で、はい、私もお声掛けをさせていただくと思います。なんかマイク使って呼び込んじゃうなんて話もあるので、はい、ちょっとそんなこともやってますので、はい、剣闘祭りね9日10日で遊びに行く前にちょっと伊勢丹前に寄ってください、ね、通り道なんで
伊勢丹通らないとちょっとそっちの剣闘祭りの広場、あの会場にはちょっと行けないルートなので、
そうなんです。そこでちょっと私当選簿しようかと思ってこれ答えてなんつってね、だからちょっとそこでね、あの答えていただければ粗品も用意しておりますので、
うん、いいですね、
はい、なのでぜひ皆さんちょっと立ち寄っていただけたらななんて思います、はい、本当にね、うん、あのまあ、甲子園で脇に湧いている松戸ですが、
はい、
暑い夏が、うん、もっと暑い夏が始まり、でこうやってお祭りも暑いし、そしてまた甲子園で頑張る選抜の生徒さんたちも暑いということでね、はい、今年はもう失神ですね松戸市民もう本当にいろんなことがありますけれども、とにかくねあの本当に頑張っていただいて、はいはい、何がねあの起こるかわからないです、甲子園は、
うん、はい、ね、9回の
9回裏とかね、
裏の、
うん、延長何十回のねさよなら勝ちとか ね、そういうのもよくありますし、
うん、
でもね本当今年の選抜は乗ってるなというか、
うんうん、
あんまりその焦ってなかった感じがしたんですね、うん、決勝までは、うん、だけど決勝でやっぱりちょっと決勝っていうプレッシャーが いろいろあったのかなと思いますけれども、うん、あの決勝を勝ち抜いたんですから自信を持って
大丈夫、
はい、うん、そしてあの OB OG の皆さんは、はい、応援して、あと選手のご家族の皆さん、
そうです ね
特にお母様はいろんなことを、うん、いろんな頑張りがきっと
家族でね、
はい、うん、ね、でうちの、ね、スタッフの方にもですね、高校球児のお母さんがいて、うん、でそこの高校はちょっと今年は惜しくも負けてしまったんですけれども、はい、やっぱり応援ね、応援するためのこと、あと、うん、お洗濯とか食事とか、うん、もう気の使いが本当すごいなっていう風に頭が下がります、うん、もうその苦労を思うだけで涙が出ちゃうので、うん、もう本当みんなにね、みんなで頑張ってもう応援しますので、ぜひとも頑張ってください、
はい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。